こんばんは、おはようございます、こんにちは。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカイリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して、ただいま生放送でトークをお届けしています。今日もすごいですね。当たり前のことですが、ちゃんと帝国に始まりました、リュウタさんはいらっしゃるでしょうか。リュウタさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。こんばんはなんですが、結構あれ、まだ外明るいような気がするな、うん、だいぶ春らしくなってきた気がするんですが、今日は昨日まで雪が降ってたり、アーバナシャンペーンは雪が降ってたりして、うん、先週末はすごく寒かった。いつ春が来るのかなと思うと、今朝急に少し暖かくなって雪がさっさと溶けて、なんか道がちょっとぬかるんでいるっていう、そんな感じなんですが、リュウタさんのいる静岡はもうすっかり梅は散ったぐらいですか。
そうですね、まだ、まあ、咲いてるところは咲いてるんですけど、うん、そろそろ終わりだとは思います、
うん、梅は桜よりも長く咲いてますもんね、うん、でもなんかもう春って感じですか。
そうですね、まあ、まだちょっとだけ寒くなる時はありますけど、それでも、うん、まあ、静岡は特に暖かいので、東京京都とかに比べても10度以上の日がほとんどで、今年は日本は桜も早く結構咲くのではないかと言われています。
じゃあひょっとして入学式とかよりもずっと早く、卒業式あたりに咲いたりとか。
卒業式あたりに咲くかもしれないですね、
うん、微妙な気分でしょうね、卒業式に桜っていうの、うん、で忘れてしまいそうなので、先に、この情報をお伝えしておきます。デイライトセービングタイム、これは日本にいるとリュウタさんはすっかり忘れておられるのではないでしょうか。今週末だなとか覚えてました。まあ
一応カレンダーものによってはまだアメリカのを見るので、あ、うん、出てはくるんですけど。
あ、そうなんですか。出てくるんですか、うん、なんて書いてあるんですかカレンダーには。
普通にデイライトセービングタイムスタートとか、
うん、
そういう風に。
いや、日本の方はデイライトセービングっていう言葉自体もあまり馴染みはないですよね。日本だとサマータイムが始まるとか、そういう言い方をしますが、まだ春先ですが、さてこれは今回は、いつどのようなことが起こるのでしょうか、リュウタさん。
そうですね、デイライトセービング今年はというか、まあ、今最近はいつも、第2日曜日、3月の第2日曜日から始まります、うん、で、なので10日日曜日の朝2時、午前2時なので、まあ感覚としては土曜日の深夜かもしれないんですけど、うん、その日に始まります。で、1時間時計が早くなる。
この早くなるっていう感覚が頭で分かってもなんか理解しにくいんですよね。時間が早くなる、進むっていうこと。
時計の針が1時間先に進む、うん、
でも今デジタルの時代だから、は、時間がプッて変わるんですよね、多分。夜中の朝の2時のがデジタルだったらピッて3時になるっていうことですか。
そうですね、
うん、それでだから日曜日いつものような時間に起きたら1時間睡眠時間が少なくなるんですね。
そういうことですね。
1時間寝過ごしてしまったと思う人もいるかもしれない。こうデイライトセービングで困ったこととかないですか。始まった時とか時間変わった時とか、デイライトセービングタイムが終わった時に、あ、失敗したとか。
特にはないですよね。最近はその携帯電話とかパソコンは勝手に
変わりますよね。
あの時間変わるので、昔はあのやっぱりアラームが1時間ずれてると結構大きいので、うん、寝る前にあの時間を進めてからかつアラームをかけて寝るようにみたいな。
ええそうか、進めてから寝る。あそうか、デジタルとかなければ勝手には変わらないので、
勝手には変わらないので寝てる間にあの始まったり終わったりするときは寝る前に変えておく方が混乱しない。
じゃあもし日曜日に、7時に起きようと思ってデジタルで勝手に変わるアラームじゃなければ6時にかけとかないといけないんですね。
まあそうです。それかもう寝る前にあの1時間時計を早めちゃって、あのそれでかけるって方が間違いはない。
なるほど、うん、そか、逆にデジタルで勝手に変わるのだと、あそか、何もしなくていいんだ、うん、
そうですね。
なんかトムさんなんかいつ変わるって聞いても今まで答えが返ってきたことないんですよね、
うん、
で日本でもしこういうの導入したらすごい混乱しそうな気がするんですが、意外と こちらでなんか社会がそれでちょっとこういうことが起きたとかっていうことはあんまり耳にしないような。
あまあ、うん、あの日曜日の深夜に変わることになっているのはやっぱりその日時そこに変えたら一番影響は少ないっていうことで、
うん、
そうなってはいます。一番あの多分あらゆるものが止まっていて、うん、次の朝間違えてもあの平日じゃないのでそこまで困らない、
困らない
っていうことで、うん、日曜日の早朝に変わるんだと思いますが、
でそれで遥かなショーは何時からになるんでしょう。来週は
アメリカが時計っての針が1時間進んでることになるので、まあ日本でも1時間早くなる、
うんうん、なので9時から土曜日の
今が9時からなので、
そうか、今が9時からか、
はい、
そうすると8時からになるんだ。
そうですね。
あ、そっか、あ、じゃあ1時間早く起きないといけないということになりますね。1
時間早く起きないといけない、
あるいはベッドの中で聞いていただくとか、あのそういう形になりますので、皆さんあのお気をつけ、ください。来週の遥かなショーは、アメリカではこちらではいつもの通りに6時から、始まりますけれども、日本やその他の地域から聞かれる方は1時間早くなるということで、日本の場合だと土曜日の朝8時からの始まりになりますので、よろしくお願いします、ということを、最初にお伝えしておきます。今週の、曲はパンクを中心に、選びました、っていうか私はパンクというものを口で今あの言いながらあまりよくあのイメージができてないんですが、リュウタさんはパンクをよく聞かれますか？
よく聞くかっていうと微妙なんですが、うん、まあ、あのパンクっぽいのっていうのはたまにというか、うん、いくつかのバンドの聞きます、
うん、パンクっぽいって言った時になんかパンクっぽいっていうのを全くわからない、世代やあるいはこうジャンルの人がいらっしゃるとしたら、パンクっぽいって言った時にシュッとなんか私の場合パンクっぽいって言われたら髪型かなとかスタイルかなとか思ってしまうんですが、何をイメージされますか？どんな風に
音楽という意味で言うと、何かの説明の時に何かで読んだ、
うん、
あのので、なるほどって思ったのはあの60年代のロックを2倍の速さでやる。
あ、なるほど。
なんですけど。
おお、そうか、早弾きなんだ。
ちょっと雑な言い方にはなりますけど、うん、エレキギター、エレキの結構音を曲げた音のエレキギターとかを使ってそれであのでも普通のロックの2倍ぐらい、
うん、
だけどその後に出てきたメタルとかに比べると遅い。
遅い。
どんどん早くなってるので、なんかその辺
は。じゃあ今の話だとパンクロックは70年代に始まったとですね、60年代の影響を受けつつ、ね、70年代、半ば後半から境になって、80年代以降はむしろポストまた違う形のパンクが出てくるということで、どうしてパンクの話になるかというのはまた後でお届けします。トムさん花粉症でしょうかね、なんかさっきからきっとラジオにもあの咳くしゃみがあの伝わってるかと思いますが、で最初の曲はカナさんが選んでくれました。カナさんが選んでくれたのはちょっとメール読んでみます。現代のパンクとしてデンマークのバンドであるアイスエイジの曲から1曲選びました。カナさんが現在進行形で大好きなバンドの一つです。去年は京都メトロにもライブに来たので見てきました。デンマークのバンドだけど京都にも来てるんだ、で見てきましたというものです。でカナさんにとっては個人的に身近なパンクロックのイメージは90年代以降のポストパンクのものです。まあ、カナさんは30歳前後なので、彼女にとって、こう身近なの90年代以降のポストパンクで、それ以前とは異なりガールズバンドもたくさん表に出てきた頃で、オールドスクールなロックパンクロックへの入り口としてはとても馴染みやすかった気がします。ということで、カナさんが今、こう結構ハマっているバンドで、アイスエイジでアバンダントリビングという曲です。トムさん、ミュージックは最初の曲をお願いします。どうぞ。カナさんが選んでくれた曲ですが、ライブに行ってカナさんはどんな風に聴いてるんでしょう。パンク見に行く人ってやっぱり聴いてるうちにパンクな感じになるんでしょうか。
パンクな感じ、まあまあ、どうなんでしょうね。
どんな服装で行ったりするのか。さっきね、あのトムさんとあの曲を聴きながら、これどういうジャンルの曲って言ったらパンクって、なんでパンクなの、アティチュードがって言って、なんかそのファッションとして見た感じだけじゃなくて歌い方とか、うん、そういうものがあの自分なりのやり方でやるみたいなところがパンクなのかな。トムさんは何て説明した
か。歌詞が、うん、歌詞もそのまあ反抗的なところがあるというか、うん、まあ、70年代に出てきたって言いましたけど、その60年代に対するというか、まあ、うん、音楽的にはその60年代に対する反抗みたいなところがあって、うん、歌詞としても70年代のそのメインストリームに対する反抗みたいなのが、
うん、
まあ多分あって、今もそうだと思いますが、う
ん、過去に反抗してたら自分も次は反抗されることになるんだ、なんてややこしいこと言ってたらいけないですね。はい、
まあ、それはそうなんですけれど